これまで2回の日曜日をかけて2つの優先事項についてお話をしてきました。もし私たちが神を第一として生きていくのなら、この世で一番愛したいと願っている人たちを今よりももっとよく愛せるようになる。第一のものを第一とするときに、第二のものは押さえつけられるのではなく、むしろ広がっていく。そしてこの第二の優先は人間であり、命なきものは人間以上のものとすべきではないということをお話ししました。そして今日お話しします第三番目のことは、労働ということです。イエス・キリストは父ヨセフがそうであったようにカーペンターであったといいます。労働を知るお方の口からは多くの例え話が語られましたが、その多くは労働に関することであったということを知るときに、私たちは驚かされます。イエス様の話は私たちの実生活からかけ離れたものではなくて、実際の生活の中で、そのただ中で聞くべきことなのです。私たちは皆ある世界観を持ってこの世界を見ています。当然その見方によって私たちの日々の生活や人生というものが変わってきます。私は常々クリスチャン信仰を持つということは、新しい価値観を持って人生を生き直すことなのだと思っています。それまでの人間観、家族観、夫婦観、死生観、そして労働観を天雷の光に照らして受け止め直すということです。人は皆無に帰して死に向かうものだと自分の人生を見ているのならば、私たちは虚しさと束の間、その虚しさを埋め合わすことに目を向けて生きることになるでしょう。それに対して私たちは日々神により栄光から栄光へと変えられていく。そして私たちのハイライトは、死んでからやってくるというこの聖書の約束に立っていくのであるならば、そのことは私たちの生き方に反映されることでしょう。皆さんの中には明日仕事場に向かわれる方がおりますでしょう。コロナにより在宅でデスクに向かわれる方もいますでしょう。働くということは必ずしも給料を受け取るということではありません。山積みの食器を前に立つとき、家族の靴を一つ一つ洗うとき、子供のダイパーを変えるとき、それは大切な働きです。私たちの人生というものが公私ともに日々の労働によって成り立っているとするのならば、私たちが労働、働くというものをどのように見ているかということが、私たちの人生に与える影響はとても大きいと思うのですが、皆さんはどう思われますか。今日は聖書が言うところの労働観というものを見ていきたいと思います。まず第一に、労働には苦労が伴うということです。最初の書、創世記3章17から19節にはこのような労働に対する現実が書かれています。さらに神は人に言われた。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。 あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。ご存知のように、この聖書箇所は最初の男女アダムとエバが罪を犯した後に神から宣告された言葉です。神様はアダムとエバが罪を犯す前から彼らに地を耕させていました。すなわち彼らは神が彼らに与えられた使命のもとすでに働いていたのです。しかし彼らが罪を犯すことにより、この労働に苦労が伴うようになりました。彼らは作物の収穫を望んでいるよういるのに、願っているような収穫が得られない。それどころか、その農作業の大きな障害となるような茨とアザミが地から生えてくるというのです。ローマ8章に書かれていますことを私たちは知っています。なぜなら、被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて、神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。虚無に服している被造物は、時に私たちが期待するものを算出することなく、災いすら私たちにもたらすのです。そしてこの労働において、一番私たちを悩ますのは人間です。多くの仕事には人間が関わるゆえに、私たちは仕事の人間関係に悩みます。何を隠そう、私たち自身が誰かの仕事の妨げや悩みの種となっているかもしれないのです。これも言うまでもなく、私たちが罪の中に生きるものであるがゆえに生じることなのです。これが労働の現実なのであり、そのことを聖書はすでにその最初に記しています。でもそれなら、私たちはこの労働の苦しみというものを宿命として背負い続ける以外にないのでしょうか。二つ目のことを話します。それは、労働には使命が伴うということです。創世記の1章26節から28節を拝読いたします。神はまた言われた。我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを治めさせよう。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と空の鳥と地に働くすべての生き物とを治めよ。このところには神が最初の人を創造された様が書かれており、その人間に対してただ気ままに好きなことをして一日を過ごしなさいと神は言われていません。そうではなく、神様は海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものと治めよと言われました。このような勧めを神様は人を創造されたすぐ直後に言われているということは特筆すべきことです。すなわち神様は人を作られた矢先にその使命、すなわち我々人間が働くべき存在であるということを示しているのです。ここに私たち人間が優先すべき順位の上位に労働、仕事というものが来るゆえんがあります。この創世記ですが、後の2章5節を見ますときにこうとも書かれています。 主なる神が天地と天とを作られたとき、地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからである。神様は人に土地を耕すことを望まれました。そのことはこの後の15節にも書かれています。主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせた。今日野菜を生産している方々は、自分の所有する土地に勝手に生えてきた野菜を適当に収穫して出荷しているのではありません。その生産の背後には、耕し育てるという人間の行為、すなわち労働が伴っているんです。聖書のあちこちを見ますときに、私たちは聖書が仕事や労働というものに数多く言及していることに気がつきます。それらを通して私たちは、仕事労働というものが神から見て崇高なものであり、私たち人間はこれらに積極的に関わることを神が求めておられる、それが神の御心であるということが分かるんです。ヨハネ15章16から17節において、イエス・キリストは言われました。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。また続く17章18節において言われました。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。英国人で聖書をギリシャ語、ヘブル語原典から初めて英語に翻訳したウィリアム・テンローは言いました。神を喜ばせるのに、ある労働が他の労働に勝るということはない。水を注ぐこと、皿を洗うこと、靴直しになること、使徒であることは一つのことなのです。私たちが自分の仕事をいやいやし続けるのと、その仕事は違っても、神様が日々私たちを一日の仕事へと使わしておられるのだ、その仕事を使命として私に与えておられるのだと受け止めるのかでは、雲泥の差が出てくるんです。最後のことを見ていきましょう。それは、労働には喜びとやりがいが伴うということです。労働は私たちに与えられた使命です。しかし、今お話しましたように、この世界ではとてもそのように思えないことがあるということも事実です。仕事には苦痛が伴い、つまらなく意味がないものに思われることもあります。しかし、それは神が本来意図された労働ではないのです。私たちの労働に喜びが伴うためには、罪のゆえに歪められてしまったこの仕事をもう一度本来の姿に回復させる必要があります。すなわち、罪からの許しと解放がイエス・キリストによってなされるのであるならば、労働の苦しみからの回復もこのキリストによってなされていくのです。私たちは神がもともと意図された 本来の労働のあり方に引き戻す必要があるのです。それでは皆さん、キリストにあって本来の仕事を取り戻すということはどういうことでしょうか。その模範をイエス様は自ら私たちに示されました。ヨハネ13章1節から5節を拝読いたします。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。この杉越の祭りの前の日にイエス様がその弟子たちにした行為というのは、これは当時の労働でした。その仕事は誰によってなされていたかといいますと、それは奴隷がする仕事でした。それを奴隷ではない、イエス様が自分の弟子たちのために、覚えてください。手を抜かずに一生懸命になさったのです。そしてこれこそが本来の仕事の回復なのです。自分に与えられている仕事は神からのものであり、それが天職であるという感覚をいつも新鮮に持ち続けること、そしてこの仕事を通して私は神と人に仕えるために召されているということを自覚するときに、私たちの仕事がいかなるものであっても、そこに喜びとやりがいが回復されるのです。皆さん、私たちのしている仕事において喜びとやりがいが感じるときはどんなときでしょうか。以前、家内の実家の大分県の佐伯という町に行ったとき、義理の弟に会いました。彼はカメラメーカーのキャノンで税関の書類を整えたり、実際にその出荷工程にも関わって日夜一生懸命に働いています。実はこの大分県の佐伯市は、このキャノンの会長の御手洗不二夫さんの出身地でありまして、それもあってか大分にはこのキャノンの大きな工場があるのです。ご存知の方は少ないかと思うのですが、私たちがこの米国アメリカで手に入れているキャノンカメラのほぼ全てはこの大分工場から出荷されているというんですね。当時我が家ではデジカメもビデオカメラもキャノンを使っていましたし、米国でもその製品は高く評価されているよと彼に伝えました。それはお世辞ではなく本心からそう私は言いました。おそらくその出荷の現場に立っている彼には顧客の姿は見えなかったと思います。でもそう話したら彼は嬉しそうな顔をしていました。自分のために給料が上がることは嬉しいでしょうし、有給休暇が増えることも嬉しいでありましょうが、 仕事において一番私たちの心に喜びを届けてくれることは、誰かが自分の仕事を喜んでくれているということにあるのです。資生堂の社長、そう、あの資生堂でありますけれども、また後に会長になられてた池田盛雄という人がいました。池田さんは2013年に召されましたが、この池田さんはかつて牧師になろうとして東京神学大学を卒業した異色の経営者でした。当時の資生堂ではどの企業にもあるように経営状況の悪化や改革しなければならない転機というものがあり、その改革のリーダーとして活躍したのがこの池田盛雄さんでした。その時に池田さんが掲げた経営理念は Servant Leadership というもので、その名が示すように、上に立つ者、リーダーこそしもべとして人に使えなければならないというものでした。池田さんのプロファイルには、好きな言葉として聖書の受けるよりは与える方が幸いであるとあり、なるほどなと思いました。言うまでもなく、池田さんのこの経営理念はイエス・キリストが十二弟子に伝えた重要なメッセージの一つだったのです。会社の組織図は社長をトップとするピラミッド型ではなく、最下部に、最も下に社長が位置する逆ピラミッド型になったというのです。そしてそれによって業績が伸びたというのです。なぜなら、そうすることによって社長をはじめこの組織の中にいる人たちが人に使える喜びというものを知ったからです。イエス・キリストはマタイ20章25から28節で言われました。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそうではあってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。コロサイ書はこう記しています。何をするにしても人に対してではなく主に対してするように心から働きなさい。あなた方が知っているように、あなた方は御国を継ぐことを報いとして主から受けるであろう。あなた方は主キリストに仕えているのである。どんな仕事をしているのかは問題ではありません。それがどんな仕事であっても、神様はそれらを神様から託されているという使命に立つときに、確かにそこには苦労があるけれども、主に仕えるように私たちが人に仕えていくときに、私たちの心には喜びとやりがいが起きてくるのです。想像してみてください。もし皆さんの部下が主に仕えるように人に仕えていたら、あなたはその部下を放っておきますか？あなたは彼女にさらに多くのチャンスを与え、彼らはますます祝福されることでしょう。 我が家では時々皿洗いを誰がやるかということが話し合われます。皆さんもそんなところ方いるかもしれない。その時の各々の心境たるや、それはあのエルサレムの二階座敷のようです。俺は宿題がある、私は疲れてる、自分がすべきではないと思われる理由を各自が持っています。強いられていやいやキッチンに立つのなら、その時間は心身にいいものではないでしょう。しかし強いられずに主体的にキッチンに立つのなら、私たちはその15分の間、汚れていた食器がピカピカになるという達成感を味わうことができるでしょう。世界中にアニメを配信しているスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫さんは会社のトップの人ですが、会社に行きますとまず彼は掃除をするそうです。彼はニヤニヤしながら言いました。仕事っていうのは結局のところ掃除でしょうと。その通り、大まかな区分けとなりますが、確かに仕事とは目の前にあるものを一つそしてまた一つ片付けていくことです。そう、仕事は片付けです。すべきことが整理されなくなっていくことは気分のいいもので、心が整えられます。主にある皆さん、主が私たちに託してくださった仕事を日々、それが何であっても心を込めて主イエスに仕えるようにして片付けていきませんか。私たちが主に仕えるように人に仕えるという機会は、チャンスは私たちの周りに常にあります。今日この礼拝が終わって皆さんがその席を立った瞬間から、主はそのチャンスを与えてくれます。そして覚えてください、そのことに従事するときに一番祝福されるのはその本人なのだということ。なぜ Why? 受けるより与える方が幸いであると、私たちの模範なる主イエスは言われたのですから。お祈りしましょう。 Let's pray。愛する天のお父様、今日も一度主の御言葉に耳を傾ける時が与えられましたことを感謝いたします。 Beloved Heavenly Father, we thank you for the time you have given us all today to listen to the word of the Lord。 神様、私たちを信頼し各々に仕事を託してくださっていますことを感謝します。 We thank you GodFor trusting us and entrusting each of us with a task。 人が何を言ってもあなたの前にどの仕事も等しく尊いものです。 No matter what people say, every job before you is equally precious。 私たちはそれがどんな仕事であっても一つ一つに心を込めることができますように。 May we put our heart into each and every one of our tasks, whatever they may be。 イエス様が自らの姿を通して教えてくださった神と人に仕えるものへと私たちを、主よ、作り変えてください。 Transform us into servants of God and men as Jesus taught us through his own image。 それがあなたの喜ばれるものとなり、そのことにより私たちの心にも喜びと平安が与えてください。May it be pleasing to you, and may it bring joy and peace to our heart. これから私たちはここを出て、おのおののところに使わされます。From now on, we will live here and be sent to our respective places. そのところで私たちを主よ、あなたがお持ちください。あなたの栄光だけが輝きますように。We ask the Lord to use us there.May only your glory shine forth. これらの祈り、我らの救いの主イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。 This prayer we pray in the name of our Savior Jesus Christ. Amen.恋願わくは私たちの模範として弟子たちの足元にひざまずき、その足を一つ一つ心を込めて洗ってくださった我らの主イエス・キリストの恵み、今週も主のしもべとして私たちを世に送り出してくださる我らの父なる神のご愛、日ごとに神と人に仕える喜びと生きがいを私たちに教えてくださる聖霊の親しきお交わりが、我ら一同の上に今ものちもよよ限りなくあらんこと。May the grace of our Lord Jesus Christ, who kneeledAt the feet of his disciples and washed their feet one by one with all his heart. The love of God, our Father, who sent us out into the world as his servant this week, and the communion of the Holy Spirit, who daily teaches us.The joy of serving God and the people. Upon us all, now and forever. Amen.